FBS ヨハネの福音書へようこそ。続けてヨハネの6章を見ていっています。今日はヨハネの6章の41節から51節と、このセクションはパンを食べた人は誰でも永遠に生きるというタイトルで見ていきます。ヨハネの6章の52節から59節はイエスの肉を食べ血を飲むというふうにタイトル付け見ていきたいと思います。とっても関連した、箇所なので、一緒に見ていくのが大切になっていくと思います。毎回のように始める前に心を整え、主の言葉を聞けるようにしましょう。今回も第1コリント2章の12節を読んで始めたいと思います。しかし私たちはこの世の霊を受けたのではなく、神からの霊を受けました。それで私たちは神が私たちに恵みとして与えてくださったものを知るのです。神様がご自分の聖霊を私たちに与えてくださったことにより、私たちは神様のことを理解することができます。イエスにおいて私たちにこれらを無償で与えてくれます。一緒に祈っていきましょう。天の父なる神様、今日私たちは心を開き、開いてあなたの御前に来ます。私たちに語ってください。私たちを教えてください。私たちの心を開いてください。命であるあなたの言葉を受け取れるように助けてください。私たちの分かち合いが、を通してキリストの栄光があらわにされることを祈ります。41節から見ていきましょう。ユダヤ人たちはイエスが私は天から下ってきたパンですと言われたので、イエスについて小声で文句を言い始めた。42節、彼らは言った。あれはヨセフの子イエスではないか。私たちは父親と母親を知っている。どうして今私は天から下ってきたと言ったりするのか。ここでもう一度見るのが、イエスの話を聞いてた人たちは人間のロジック、考え方、理論でイエスの言葉を判断していた。イエスが天から下ってきたとき、と言ったとき、彼らは、いやでも私たちはヨセフも知ってるし、お母さんも知っているし、ここで育ったのではないでしょうか。どうやって天から来たと言えるのか、と文句を言いました。43節、イエスは彼らに答えられた。自分たちの間で小声で文句を言うのをやめなさい。イエスは、文句を言うのやめなさい。誰も私のもとに来ることができないよ。天の父なる神様がその人を引き寄せないと。私たちは人を信仰に、人間の考えでは、だけでは導くことができない。天の神様が人の心を開いて光を差し込まないと信じることができないです。イエスは続けて彼らに、44節で、私を使わされた父が引き寄せてくださらなければ、誰も私のもとに来ることはできません。私はその人を終わりの日によみがえらせます。世界中どこの人を見ても、みんな永遠という概念を心に持っています。この人生が終わりではないということを知っています。またそれだけではなく、ほとんどの人が最終的裁きの日があること、ね、知っています。イエスを信じてない人も、聖書を勉強してない人も信じていることです。この人生だけではない。また最終的裁きがあるということ。もちろん私たちは大胆に勇敢に福音を人に伝えないといけない。でもそれと同時に、私たちが理解しないといけないということは、私たちの、宣教、戦略的な宣教でも話術でも、父なる神様が働いていなかったら、人の心の中で働いてなかったらダメです。だから私たちの伝道というのは、父なる神様に集中、終点を置いていかないといけない。 私たちは本当に神様のことを聞く、また神様に信頼して人の心で働くことができて、信じることができるように、働いてくれることを信じれるように、もっと敏感にならないといけないし、注意していかないといけないと思います。もちろん大胆に福音を人と分かち合うこと、ね、真実だからやらないといけないこと、私たちはその中でできるだけ自分でうまく私たちが信じていることを伝えないといけない。でもそれと同時に、神様がその人の人生の中で働いていることを信じないといけない。ですから信仰で私たちが人に分かち合い、信仰を持って人に神様に応答してください。神様があなたを自分のもとに引き寄せて、あなたが応答するか、チョイスを与えてくれているということを伝えていきましょう。使徒の一章の8節で、しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。私たちが本当に御霊に導かれた福音伝道をし、神様のが人の心の中で働いていることを信じていきましょう。パウロは自分のミニストリーを第一コリント2章の4節から5節でこのように説明しています。そして私の言葉と私の宣教は説得力のある知恵の言葉によるものではなく、御霊と御力の現れによるものでした。それはあなた方の信仰が人間の知恵によらず、神の力によるものとなるためだったのです、とパウロが言っています。続けて45節を見ていきましょう。預言者たちの書に、彼らは皆神によって教えられると書かれています。父から聞いて学んだ者は皆私のもとに来ます。ここでイエスはイザヤの54章の13節を要約して話しています。本当にイエスの言ってたことが旧約聖書とも一致することでした。彼らは皆神によって教えられるというのは、44節で書いてあったことを違う言い方で教えています。イエスのもとに来て本当の救いのある信仰に来る人というのは、神様が教えたから、神様が働いたから、神様が心の目を開いて福音を理解できるようにしてくれたからだということを教えています。ここでのポイントというのはとっても鮮明です。私たちが父から学んでキリストに来ないといけない。天の神様、私たちがあなたの働き、あなたが人の人生の中でどのように働いているか繊細に理解することができるように、また私たちがあなたの働きに賛同できるかを教え続けてください。アメン。46節を見ていきましょう。46節と47節、父を見た者は誰もいません、ただ神から出た者だけが父を見たのです。まことにまことにあなた方に言います、信じる者は永遠の命を持っています。私は命のパンです。あなた方の先祖たちは荒野でマナを食べたが死にました。しかしこれは天から下ってきたパンで、それを食べると死ぬことがありません。私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。そして私が与えるパンは世の命のための私の肉です。ここで2回イエスがパンということを、自分がパンだということを言っています。48節で私が命のパンですと言っていて、51節では私が天から下ってきた生けるパンですというふうに言っています。なぜイエスは何回も何回も強調しているのでしょうか。イエスがここで強調している理由というのは、私たちが間違わないように、みんながはっきり分かるために、イエスの主張を理解できるために、イエスはこう何回も強調して言っているのだと思います。イエスが 父の身元から来て父を見たことがある。誰でも私を信じている人は永遠の命がある。私が命のパンだ。私が天からの生けるパンだ。誰でもこのパンを食べる人は永遠に生きる。私の肉がこのパンだ、ということを言っています。これは本当にすごい主張です。イエスが誰であるかについて教えているところでもあり、またそれと同時にイエスがどのように祝福するかというところです。ユダヤ教のリーダーたちはイエスが言ったこの言葉で怒り、侮辱された気になりました。47節と51節を見ると、見て比べると、私たちが食べるパン、イエスの肉というのは私たちがイエスを信じるということだということがわかります。47節で、誠に誠にあなた方に言います、信じる者は永遠の命を持っています、というふうに言っていました。私たちが食べてイエスの命を受けるのはイエスを信じることを通してです。これはイエスについての教理を信じることではなく、一回信じたいという経験を持ったからではなく、私たちがイエスを毎日信頼して、毎日イエスの命を受け、毎日イエスと共に歩き、イエスに従っていくことを通してです。ここから次の聖書に入っていきますけど、イエスは続けて教えている。ヨハネの6章の52節から59節です。イエスの肉を食べ、イエスの血を飲む、というセクションです。52節、それでユダヤ人たちは、この人はどうやって自分の肉を私たちに与えて食べさせることができるのか、と互いに激しい議論を始めた。イエスが自分の肉を食べるということに言ったことについて、ユダヤ教のリーダーたちは驚かされ怒りました。ここでもまた彼らは人間的な解釈でイエスの言ったことを見ていた。神様の御霊からの啓示がなかった。53節、イエスは彼らに言われた。誠に誠にあなた方に言います。人の子の肉を食べ、その血を飲まなければ、あなた方のうちに命はありません。私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠の命を持っています。私は終わりの日にその人をよみがえらせます。イエスは自分が言ったことが革新的なことであって、また怒りを買うことだって知っていたというふうに見えます。イエスが強く自分の言っていることを伝え、これが他の人をイエスから遠ざけても伝えたかった。その理由というのは、みんなにはっきりと理解してほしかったことが、神様の計画と約束はイエスにあって人間と共に生きることであった。イエスはただの良いモラルを教え、モラルの原則、聖書の教えをすることだけではなく、神様が計画を持っていて、約束があって人間と生きてくれるということを理解してほしかった。このイエスの発言というのは、今も革新的な言葉です。ユダヤ教のリーダーたちは、イエスが人の肉を食うようなことの儀式を何か言っているのか、いうふうに思っていたかもしれません。それは聖霊が彼らの中で働いてなかったからです。イエスが自分の肉体的な体を食べることについて教えているというふうに思ったから。だから彼らが侮辱され怒りました。もちろんイエスの肉体的な体を食べることについてイエスは話していません。イエスはイエスの内在する命を通して生きることについて話していました。イエスはこれをいくつかの言い方で言いました。 人のこの肉を食べ、その血を飲まなければあなたのうちに命はありませんということは、これ以上侮辱的なことをユダヤ教のリーダーたちは考えられなかったでしょう。でもイエスの言いたかったことはとっても鮮明に分かったはずです。私たちはイエスが私たちのうちに住まわれることの他に命がない。はっきりした発言です。イエスの体が私たちのために十字架にかけられ、血が流され、私たちの罪が許されたから、私たちはイエスと生きることができます。この関係というのは天の上どっか遠い遠いところにあるものではなく、イエスは私たちのうちに住まわれます。私たちはそのイエスの離れて、イエスの他には命がない。私たちはイエスが私たちのうちに住まわれないと、正しく清く生きることはできません。イエスがはっきりとみんなに分かってほしかったことです。55節でイエスはもう一回このテーマに戻ってきます。私の肉は誠の食べ物、私の血は誠の飲み物なのです。もう一度ここでイエスは物質的世界の話ではなく霊的世界の現実を話しています。56節、私の肉を食べ私の血を飲む者は私のうちにとどまり、私もその人のうちにとどまります。私たちはキリストのうちにとどまるのはイエスとつながっていること、イエスにの肉を食べ血を飲むことを通してとどまることができます。だから私たちは常にイエスを食べていないといけない、イエスの命を信頼することによって受けていないといけない。私たちの本当の唯一の命の源とだ。また、認めないといけない。それと同時にイエスの臨在を私たちのうちで植え替わかないといけない。私たちはイエスの他に命がない、正しさがないというふうに理解していかないといけません。56節で出てくるとどまるというのは一番最初のとどまることなんですけど、イエスが私たちのうちに住まわれ、私たちがイエスのうちに住まわれる、これがイエスのセントラルな中枢的な教えです。57節、生ける父が私を使わし、私が父によって生きているように私を食べる者も私によって生きるのです。58節、これは天から下ってきたパンです。先祖が食べてなお死んだようなものではありません。このパンを食べる者は永遠に生きます。イエス様は自分が天から下ってきた、7回もヨハネの6章で言っています。この発言もそうですし、私が命のパンですという発言も、私を食べた人は永遠に生きる、本当に当時の人たち、聞いている人たちには想像できない発言でした。彼らにとってはこの発言というのはイカれた人の発言でした。イエスがこの言葉を話したのは、なんでこんな革新的なこと、また人から嫌われるようなことを言うのかって、私たちは考えていかないといけないです。それはイエスが弟子たちに理解してほしかったのが、イエスの輪が私たちのうちに住まわれる命というのはオプションではないことです。それがメインポイントなのです。イエスが私たちのうちに生きられることがメインポイントです。イエスはただただはいパンっていうふうに差し伸べているだけではないです。イエスは人を一時的なパンで満たし、イエスとつながっていないで喜びを得られるように来たのではないです。イエスは自分がすべての中心であることを教えたかった、また私たちにうちに住んでくれることを分かってほしかった。イエスに従うこと、弟子として生きるということは、イエスに食べ、イエスの血を毎日飲むこと、 から始まります。イエスが私たちの命であり、イエスから離れては私たち何もすることができません。59節、これがイエスがカペナウムで教えられた時、街道で話されたことである。60節、これを聞いて弟子たちのうちの多くの者が言った。これはひどい話だ。誰が聞いていられるだろうか。なんで多くの人がイエスに従うのをやめたのでしょうか。イエスがなんでこのような厳しい、自分の肉を食べ血を飲むという話をしたのでしょうか。ヨハネの6章のこの箇所では何回もイエスが自分の肉を食べるというふうに言っています。イエスが、人々がこの話を理解しないということも分かっていた。自分が命のパンだということも理解しないということを分かっていた。イエスの言葉を自分の人間的な考え方で枠組みで見ていくということも知っていた。そういうような人間だったから、最終的に多くの人がイエスに従わないと決めてしまっています。今日多くの人がイエスを祝福また喜びの絵の道の一つというふうに教えている人もいます。もちろん私たちがイエスに従っていけば祝福もあるし幸せもあります。でもそのメッセージというのは的を得ていないものです。私たち人間が自分の力で祝福を得たり喜びを得たりすることはできない。イエス様が私たちのうちに住まわないとできないことです。これがイエスのメッセージでした。イエス様は私たちに肉を食べ血を飲んでほしい。イエス様は私たちに常にイエスのうちに住まわれる命を体験してほしい。これがここでイエスが強調していることだと思います。一緒に祈っていきましょう。天の神様、あなたがイエスを送って私たちの命のパンとしてくださることを感謝します。あなたが本物の食べ物、本物の飲み物を私たちに与えてくれること感謝します。イエスが私たちのうちに住まわれ私たちの命となってくれることを感謝します。この学びをしている人一人がイエスに食べ、あなたの溢れるばかりの命を毎日体験できるように助けてください。アーメン。最後にボーナスセクションとしていくつか聖餐式、主の晩餐について話したいことがあります。多くの人がこのヨハネの6章から、聖餐式について教えたりします。その教えの多くは、複雑だったり教会の伝統に頼っているものであって聖書的でないところもあります。多くの教会では主の晩餐は儀式的なものであって、みんな教会という建物に座りながらやっていることが多いです。これが聖餐式ではない、間違ってるっていうことではなく、多くの場合的を得ていないということを言いたいです。聖餐式というのは伝統的な決まった儀式をすることがポイントではありません。ポイントというのはイエスです。一緒に聖餐式をやる目的というのはイエスと交わるためです。その儀式の間だけではないです。そのジュースやワインを飲んだりパンを食べることではないです。その目的というのはイエスの命を受け、十字架でイエスが行ったことを信じることを通して私たちが受け取った恵みをもう一度理解することです。でも私たちは毎日1週間の 7日間毎日24時間 イエスと交わることができます。私たちはイエスの肉を食べ血を飲むことができます。イエスの内在される命を毎日24時間体験することができます。これが聖餐式の目的です。では次回 FBS で。